皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月29日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は政府は経済音痴というお話です。またいつものように南信州の遠山郷に来ております。今年は一番寒い時期はもうどうも終わったんじゃないかと、期待してるんですけども、雪もこの辺はほとんど溶けておりまして、つぼみですね、河津桜のつぼみもだんだん大きくなってきているということです。今年最初の藤原学校は平日になりますが、4月の3日4日に開催いたしますので、今回は勉強の時間もたっぷり取るコースを用意しておりますので、どうぞ皆さんお越しください。それで世の中の方ですけども、年度末ということもありまして、円安とか株安とかで、あ、失礼、株高とかですね、政府も一生懸命この誘導してるらしいんですけども、なんかやっぱり新しい危機がですねどんどん広がってきていることだけは間違いないですね。なんかこう本当にこうお粗末千番というんでしょうかね、なんつうのかな、銀行の不良債権問題一つにとしてもですね、先送り先送りでやってきたわけですよね。で今度は投資信託の方で2000億円の、資産を吹き飛ばしちゃったという話でね、だからそのなんでしょうかね、一体どうなってるんですかと、一人勘定を出したですね投資顧問で、それで資産がなくなっちゃったってのはですねあっちゃいけないことだと思うんですけども、こんな感じでですね、とにかくあってはいけないことが起き始めているということですね。LP ラメモリの破綻もそうですけども、政府全然役に立たないねと、これ全然頼りにできないねということが今回のことでもまたこれ明確に分かったんじゃないかと思うんですね。で今日は民間の福島原発の事故調査委員会の、報告が、あるということですけれども、その内容についてはマスコミにすでに報道されておりますが、やはり政府がいかにお粗末かということが書いてあるわけですね。本当に私昔からですね、政府はすり鉢の底にいますよと申し上げておりましたが、やっと皆さんご理解いただけたと思うんですね。あれどう見てもすり鉢の底で、やっぱわけわかんない人たちの集まりなんですよね。なんかこの彼らの見える世界というのは非常に狭くてですね、経済のことも業界のこともあるいは原発のこともそうなんですが、ごくごく限られた人たちのところからしか情報が来ない、あるいは情報を発することができないということになっているんですね。でそのごくごく限られた人たちというのは、今の政治家と同じようにですね、あんま中身のない人たちが多いわけですね。とにかく権力闘争だけにうつつを抜かしてきたようなのがですね、最後に座ってるわけですから、だからやっぱりみんなまとめてこのすり鉢の底にいるわけですね。だからこう旗目で見てるとですね、滑稽ですらあるんですね。あ、こんなことやったってダメだろうと、しかしどうしてそれは分かんないのかなと、今回ギリシャの破綻についてはですね、IMF や EU が作った秘密文書が暴露されたわけですね。あれにはやっぱりちゃんと書いてあるわけですよ。緊縮財政なんかやらしたってですね、それはかえって破綻が広がるだけですよということが書いてあって、で、あ、ちゃんと分かってんじゃんとしかしなんかこう日本の方は分かってんでしょうかね。消費税率なんか引き上げりゃですね、あっという間に経済失速してですね、昭和5年の金輸出解禁みたいになりかねないわけですよね。ああいうなんて言いますかね、巨大な危機っていうのはいろいろ連鎖してきますから、悪い方の連鎖が続くとですね、本当に国全体が潰れるようなことになるわけで、でもなんかこう永田町の世界ってのは面白いですね。この人たちだけを黙らせれば物事がうまくいくと、そういうふうにこう信じて疑わないところがあるんですね。経済が音痴でも政治が音痴でも、原子力が音痴でも防衛が音痴でも外交が音痴でも、あんまりそれで困ってるっていう様子はあんまなくてですね、困ってる、気にしてるっていう様子がないっていうのかな、なんかその恥ずかしいっていう感覚はあんまりないようでありまして、昔の自民党の政権の時代はですね、昭和の頃ですが、やっぱ経済音痴であるとかですね、あの人何もわからないって言われるのはすごく恥ずかしいことだと多分政治家は思っていたと思うんですね。 だからよく勉強をそれなりにしてたと思うんです。まあ、別に昭和の時代をですね、擁護するわけではないんですけども、しかし今その経済音痴だと言われることに対して、まあ、憤慨するわけでもないし、だからといって勉強するわけでもないし、まあ外部の人の言ってることだからあんま関係ないよというのがですね、どうも実態のようで、それで反対内部の人から言われると、もうそれはもうとにかくですね、何よりも重大事でありましてね、小沢一郎がその増税に反対してるっていうとですね、多分なんか地球がなくなることより重大なことなんじゃないかと思う、みんな思うような、なんかそんなところがあって、本当なんかこうトップの中の権力闘争だけをですね、まあ、みんな一生懸命やってるというのがあれ日々の姿なんじゃないんでしょうかね。だからものすごくこう温度差と申しますか、常識のギャップっていうか、その世界の違いをですね、あそこ行くと感じるんですね。それ多くの皆さん感じておられると思うんですけども、どんどんそれがですね、費用ごとにそのギャップが大きくなってくるような感じがするんですね。でもなんかこうそこはかとなくですね、やっぱり自分たちがいろんな意味で音痴だということはやっぱ気がついてるんじゃないかと思うんですよ。ですからその増税なんかについてもですね、あるいは原子力関係のいろんなね、新しい策についても、なんかこうあんまり危ないとこには触りたくないっていう意識はあるんじゃないでしょうかね。そのあ、これやると多分自分うまくいかないし、よくわからないし、触らぬ神にたたりなしだから、なんかこう積極的に行動するよりは傍観していようという、なんかそういう消極的ななんかこの姿勢はですね、感覚っていうのかな、それはなんか非常に強い感じがするんですね。だからこう何もしないで居座ってるっていうな感じはですね、すごくやっぱりありますよね。で、まあ野田さんなんかもそうだと思うんですけども、やっぱ取り巻きもそういうのが取り巻いてんでしょうね。なんかやっぱまともな人がですね、周りにいる様子は全くありませんし、なんか毎日儀式をこなしてるだけですもんね。なんかこう当事者能力をもう失ってるっていうのかな、なんか言われてやってるぐらいな感じで今やってんじゃないのかって感じがしますけどね。だってそうじゃなかったらね、これ説明つかないっていうか、その話にならないと思うんですよね。例えばこれから自分が住む家がどう作られてるかっていうのはですね、重要な問題ですよね。だから欠陥のですね、住宅になってないかどうか、あるいは自分の使い勝手がいいようにちゃんとできてないか、やっぱり自分の住む家なら考えると思うんですよね。だからやっぱこうなんか音痴でいるということは、自分がその中で生きていくということを考えたら、すごく嫌悪感を自分自身に及ぼすことだと思うんですね。だからやっぱりこれはまずいと思うから、よく勉強もするでしょうし、いろんな人の話も聞くでしょうし、いろいろ行動してみると思うんですね。やっぱ音痴であるってことを恥じるってことすらないっていうことは、やっぱそれ当事者意識持ってないっていうことだと思うんですよね。なんかこの辺がですね、本当に時代が極まっちゃったっていうことの証明だと私は思うんですけども、あのソビエト崩壊した時もそうですけどね、やっぱりその昔のソビエトの官僚たちっていうのは、自分たちだけ特権階級としてあぐらをかいてまして、まあ、それ以上にその他の世界を全く知らなかったわけですよね。だから本当にあのソ連の一番最後というのは、ひたすらクレムリンは軍に対して命令だけしてるわけですね。命令をすればなんか国が動くと思ってたんですね。ああいうところがですね、今の政府なんかの非常によく似てるんじゃないんでしょうかね。とにかく指示を出して法律作ればあとはそれでいいよみたいな感じになっていて、なんかこれは本当にですね、私同じだなと見ていてつくづく思うんですね。で、今年はだけどこれ経済音痴じゃやっぱ済まなくなんじゃないんでしょうかね。まあ第一に予算だってどうなのかわからないし、予算関連法案なんかもどうなのかわからないし、だからまた今年デフォルトするんじゃないですか。去年もですね、あれ東北の方で家賃を半年ぐらい払わなかったらしいですね。国の方は予算がないから積んで、国が借り上げた住宅にですね、家賃払わなかったらしいじゃないですか。で、あとはなんか本当にそのゼネコンがですね、移船、除染じゃなくて移船ですよね、あの利権独り占めにしてってですね、自分たちだけで金回してますもんね。で、開き直ってるわけですよ。まあそういうのもやっぱ金がなくなるとですね、多分これは来なくなるんじゃないかと思うんですね。の人が集まらなくなる。やっぱりその私前から思ってる通りで、日本政府を立て直す唯一の方法はですね、給与の支払い止めることだと。とにかく役人に給料を払えなくなることが唯一日本政府をなんとかする方法で、さすがに 給料もらえなくなればみんな出勤したくなるでしょうし、補助金でも何でももらえなくなればそこにみんな来なくなるでしょうから、そこをもって初めてですね、なんかちょっと立て直そうかと、どうしようかという議論が本格的にスタートするんじゃないかと思うんですね。でアメリカなんかもですね、しょっちゅうこの地方政府なんかは止まったりするし、連邦政府の方もですね、もう今日話ができないから今日止まりますとかいうことをよくやってますよね。だから日本も本当にそうで、いよいよその金 ないんですよ。だからもう止まり始めてるわけですよね。やっぱりそう考えると、こう経済音痴というのはですね、日本政府は一番ひどいんでしょうけども、まあアメリカでもヨーロッパでもある部分はそれはかなり強いんじゃないでしょうか。だいたいその経済学者なんかもですね、やっぱクソの役にも立たないですね。なんか経済学者の言うことを聞いてまともに言った話なんて、この20年ぐらい日本で一つでもあったんでしょうかね。なんか後付けでいろんなことを言うんですけども、こうやっぱりこの病気になったら医者に行くと、経済も病気になったら経済学者に行くというこの常識だけは完全になくなったんじゃないでしょうかね。やっぱその経済学では経済のことはわからないんだということがこれなんか証明されたようなもんで、そうするといわゆる社会科学全体がですね、あれ一体何なのってことだと思うんですよね。政治学もそうですよね。一体政治学って価値があるのと、今のこの政治の大混迷をですね、立て直すために政治学は何をしてるのっていうとですね、まあ昔の古典はありますよね。昔の古典を読むことはそれは価値あると思いますが、今の政治学者の処方箋ってのはなんか価値があるんでしょうかね。だから本当にこの、まあ、金融理論なんかもその、もうもちろんそうなんですけども、やっぱり政治経済というですね、まあ、今の体制を支えている社会科学 その学問そのものがですね、もう完全にこれ音痴になっちゃって、やってる連中も音痴になっちゃって、これ意味なさなくなってきたわけですね。これは私はですね、本当にそのすごいことだなと思うんです。やっぱりその我々が気づかなかったところでものすごく大きな基盤の変化と申しますか、環境の変化が起きていて、この学問がですね、見落としてた部分がですね、どんどんクローズアップされてきてるんだろうと思うんですね。でやはりこれ前にも放送言ったことありますけども、経済の基本というのはやはりみんながどうやったら食べられるかという議論ですよね。で富を生むことと富を分配すること、双方にものすごい難しい問題があるわけですね。政治と経済はいつも絡んでいますから、だからその政治が整わないと経済がうまくいかないし、経済がうまくいかないと政治がうまくいかない、これつながってるんですよ。分けることそのものがですね、無理があるんですね。しかもそこにはですね、政治経済の外側のこと、環境のことや生物のことだとか、あらゆるですね、この下界の状況が入ってくるわけですよ。全部総合的にやらないとうまくいかないのが政治経済ですから、もうそれは突き詰めて言うならばですね、天と祭り合えということに尽きてしまうわけね。政治経済は一言で言えば天と祭り合えと、最後全部写真してですね、一言を残せばその言葉に尽きてしまうわけですね。天と祭り合うんですから、よほど謙虚でなければならないし、どんどん積極的に行動しなければならない、そこに尽きてしまうわけです。そういうことから考えると、今のその社会科学の学問だとか、あるいはその勉強している場だとか研究している場だとか、経営の現場だとか政治の現場っていうのはあまりにもかけ離れてるってことなんじゃないんでしょうかね。あまりにもかけ離れてると思いますよ。だからこれはもう意図的に自分が音痴になってると言っても仕方がないですね。でじゃあそれなんでやってるかって言うと、やっぱ食べるためなんですよね。給料をくれてる人に、お金くれてる人に遠慮して変化させないだけですから、もうお金くれなくなったらもうそれそこにいませんよね。そうするとやっぱり自分で考えるんじゃないですかね。だから我々はこの社会科学というものをですね、道具として使えない状況で立て直しをしなければいけないわけですよ。社会科学の赤のついた言葉とか赤のついた理論を言えば言うほどにみんなが離れていく、だからそれを使わずにですね、まあ、もっと意味のあることをやっていかないと、この再建はできないということですね。まあ、戦前の経済学者なんていうのは、ね、そのやっぱりその辺のことはよく本当分かってた感じがするんですよ。だから戦前の学者の書いた本というのはもちろん難しい本もたくさんありますが、逆に分かりやすい本もたくさんありますよね。まあ、ケインズの本なんかもそうだと思うんですけども、普通に素人が読んでもですね、ああそうなんだなと思うことよく書いてありますもんね。で小賢しい話は最近の本多いですよね。まあ小賢しいっちゃ怒られちゃうけども、ふと気がつくような話、ちょっとしたネタになるような話は多いんだけど、世の中の根本のこととかですね、生きる根本のこととか みんなあまり言わないじゃないですかね。やっぱこれだとですね、その経済も何もないわけですよ。で、経営するということを一つとってみてもですね、これ全部祭り合わせですからね。お金と技術と人とお客さんと環境と全部祭り合わせてバランス取っていくのがですね、バランス取るというか、まあ、相乗効果を出していくのが経営ですから、やっぱその経営を学ぼうということになるとですね、全然学問だけじゃダメで、言ってみれば自転車の乗り方をですね、机の上で学んでも乗れないのと同じで、実際に乗ってみなきゃいけないわけね。やっぱこういう訓練っていうのは日々こう続けていかなきゃいけないもんなんで、だから経済の教育、その基盤となす経営の教育なんていうのはやっぱ最初からこれ、作り直した方がいいと思うんですよね。で、やっぱりこの経済音痴であるっていうその現実がある以上ですね、私はこれからやっぱり今の人たちが運営している間に経済が良くなるってことは一つもないんじゃないかと思うんです。それは文化大革命の時の中国もそうだし、そしてかつてのね、非常に賃貸化したイギリスの70年代までの、まあ、深く広く賃貸化していた時のイギリスもそうなんですが、やっぱり全然その人が変わるまでは何もその良くならないっていう状況なんだろうと思うんですね。で、しかもこれ今半分石油危機始まってますからね、油も何も高いでしょ、物価だけ上がってきてますから、これ相場ですね、みんな完全に怒り出してお膳ひっくり返すことで自体に発展すると思うんですね。それは飛ばしが発覚することもそうだし、何でもそうで、まあ総選挙もそうでしょうしね、お膳がひっくり返ると思うんですよ。そうなった時にやっぱり経済とか政治とか社会とかいうことに音痴なリーダーではやはり何も始まらないと思いますよね。そのみんなこれから勉強していくわけですから、今知らなければ全部ダメってことはないんですけども、やっぱ誰かですね、こう元気な人は出てこないと再建ってできないし、物分かってる人出てこないと経済や政治の再建って絶対できないと思うんですね。経済は経済学者がやるもんでもないし、経営は経営者だけのもんでもないし、政治は政治家だけのもんではなくて、やっぱりそこに生きる人たちがみんなでやるべきもんなんですよね。だからそれがやっぱりこの日本という国のすごいところで、やはり民の国なんですよ。で、民はこのいろいろ失敗しながら学んでいきますから、その役所の書いた紙みたいに、学者の書いた紙みたいに、この正解一つ、このこれだけやればいいというふうにならないですね。むしろですね、いろいろ回り道しながらですね、でいろんな失敗を繰り返しながら学んでいく効果がものすごく強いのがこの民の世界ですから、だからこうあんまり計画経済みたいなことやるとですね、かえってその足腰弱くて変化に対応できなくなるんですね。経営なんかは全く同じですね。ある程度の苦労をしながらでないとこれダメなんですね。だからそもそものね、物事の運営の仕方が全然違うんです。役人の考えるやり方とですね、民が本当に強くなって国が強くなる時の、まあ、結果的にそうなるんですけども、その経済や政治の運営の仕方ってのは根本的に違うんですよね。やっぱそういうことを分かってる人でないと、ちょっとここから先はですね、世の中を担えないんじゃないかなと思うんです。本当に終生老媒という言葉がありますけども、今の日本政府にしろ、アメリカにしろ、ヨーロッパにしろ、一言で言えば終生老媒だと思いますね。中国も半分もうそうなってますよね。その外交的にもなんかだんだん追い詰められてきてるようだし、それから国内の経済もなんか回らなくなってきてますから、だんだんみんな終生老媒になってきていて、やっぱりこの変化をリードできなくなってるんですね。私やはり今年はどうしてもやっぱ国民会議が必要になると思いますね。やっぱそのね、これは何だろうと、何とかしなきゃいかんという人たちがやっぱり出てくる時ってあるんじゃないんでしょうかね。で、それはやっぱりこうなんか目に見えてですね、ある意味でなんかひっくり返った時だと私は思うんですよ。その時ですね、やっぱりみんな出てくるんじゃないんでしょうかね。で、初めはですね、なんかそのどうしようかっていう感じなんだけど、やっぱりだんだん自然にですね、まあ、ネットワーク化が進んでいって、一つのやっぱり次の時代を動かしていくチームがいろんなところで私は生まれていくんじゃないかと思うんですね。皆さんそんなことありえないように思うかもしれませんが、そのこうひびの入り具合とかですね、それからその誰がどうやってるのか見る限りですね、これはもう本当にですね、日に日に今の体制を持たなくなってるんで、その先のことはやっぱりそのゼロベースで考えた方がいいような感じがするんですね。やっぱり今の時代、基本はやっぱりみんな食べていくっていうこと、そこがちゃんと確保できなければダメなんで、やはり生活と仕事、 でその元にある命っていうのがやっぱり大事なんですよね。命、生活、それから経済の順番ですから、特にその原発の被災地なんか、まずその命の問題から今ね取り組めなきゃいけないんで、まあいろんな手法を駆使してですね、あるいは逃げるなりなんなり含めてですね、やっぱり命の確保というところから最優先にやっていくと、だんだんやっぱりみんな落ち着いてくるんですよ。命がなんとかなって、で生活がなんとかなればとですね、世の中落ち着いてきますから、それからですねちょっと小難しい経済考えても全然遅くないんですね。まあそんな状況に来ておりましてね、まあもうはっきり言ってここで日本政府は経済も音痴、政治も音痴、外交も音痴、軍事も音痴だと、防衛も音痴だと、まあいうふうに思って見ていた方がいいと思います。ですからあとは本当に民間にいる、いろんなところにいる専門家、本当に実力ある人ですね、本当に思いや実力のある人たちの話をよく聞きながら、よく学びながらですね、そしてよく横に連携取りながら生きていくということが今年は何よりも大切じゃないかと、まあ、そんな感じがするんですね。まあ皆さん元気にやっていきましょうというところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、政府は経済音痴ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。